ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, Risnana minasang. Kyo, 2019年10月17日木曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアフィズゲラッドビジネスフォーラムに参加して数十人のポーランドの起業家がインドネシア市場の誘致に関心を持つことについてお伝えします。インドネシアは10月17日木曜日に初めてインドネシアフィズゲラッドビジネスフォーラムを開催しました。バンタン州のタングランのサルポンで開催される一連のインドネシア貿易博覧会でのビジネスフォーラムでは、スロバキア、ハンガリー、チェコ、ポーランドなどフィズゲラードの4カ国から直接ビジネス活動家と起業家を紹介しました。在ジャカルタポーランド大使ベアタ・ストクジンスカ大使はインドネシアフィズゲラードビジネスフォーラムに開示、医薬品、化粧品、農業、IT 分野に従事しているポーランド企業が20社ほどいると述べました。10月16日水曜日にジャカルタで LLE のインタビューを受けたベアタ・ストクジンスカ大使は、これは実際に多数であり参加を期待されている企業家の代表者であると述べました。例えばエネルギーの問題は、ロンボクですでに始まっている投資に関心があります。ベアタ大使は、多くのポーランド企業の代表者がフォーラム中にインドネシアの企業や起業家と合意するだろうと説明しました。それでは次のニュースです。農業省は発育を下げるためにオーパルを後押しすることについてお伝えします。農業省は発育障害を防ぐために持続可能な食料等チッププログラムを奨励しています。このプログラムは2番目の持続可能な開発目標を達成するための取り組みの一つであるゼロハンガーまたはゼロ飢餓というものです。農業省の広報局長は10月16日水曜日に世界食料デーに関する公式声明で、農業省はこの問題に特別な注意を払い、食料統治と EU 南の小さな世帯の国民の食料需要の充足を促進するプログラムで述べました。インドネシアで発生する発育障害の問題を克服することに加えて、オパールは公共消費の質を改善し、家計収入を増やし、家族の食料へのアクセスを増やし、地元の遺伝資源を節約し、二酸化炭素排出量と 大気汚染ガスの排出を減少するように設計されています。それでは次のニュースです。再生可能エネルギーは2040年までに世界の供給の 85% を占めることについてお伝えします。2019年、イギリス石油エネルギーの見通しは2040年までに世界の消費の 85% に貢献する新しい再生可能エネルギーと天然ガスを強調しています。エコノミストグループの会長であるスペンサー・デールは水曜日にジャカルタで、特に低炭素エネルギーでエネルギーの移行が今後数年で急速に変化していると説明しました。これは持続可能な世界経済の重要です。また、特に競争が刺激した場合、貿易競争もエネルギー市場に大きな影響を与えると付け加えました。アジア地域ではエネルギー需要は2040年までに3倍以上になります。産業部門はエネルギー消費の最大の要因であり、全体の需要の約 75% を予測しています。輸送に関しては、車両の効率が向上しているにもかかわらず、実際にはエネルギー需要が減速します。それでは最後のニュースです。経済調整大臣は言い構わずに、2019年の民間ビジネスクレジットの目標の達成を支援するよう要請することについてお伝えします。インドネシアのダルミナスティオン経済調整大臣は2019年に140兆ルピアの人民ビジネスクレジットを分配するという目標を達成するために政府を支援できるよう言い込まずに訴えました。支援はコーチングになることにより中小企業に指導や職業支援を提供するという形で行うことができ、より良い基準を持ち価値が高くなります。これは水曜日にジャカルタでダルミナスティオン大臣が語ったものです。大臣はさらに e コマーズは中小企業の大多数の個人であり、その大部分が個人であるため、一つのグループを形成することができると付け加えました。これにより政府による支援が促進されます。彼によると、e コマーズの役割が実行された場合、人民ビジネスクレジットは生産部門とサービス部門に最大限に届く可能性があります。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。E さんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は、モルバティエアラインズの再運営は、インドネシア政府が接続性を構築する取り組みを支援することについてお伝えします。モルバティ・ヌサンタラ・エアラインズは、10の国営企業が再び活動を開始できるように協力したことで、ようやく営業を再開しました。ガルダ・インドネシア・エアラインズは、他の9の国営企業と協力して、モルパティ・インドネシア・エアラインズ株式会社の事業を再構築するための戦略的パートナーシップを形成しました。協力協定には、航空貨物サービス、地上操作、オーバーホール報酬、及び訓練センターの分野での協力が含まれています。協力協定は10月16日水曜日にジャカルタでガルダインドネシア株式会社の取締役であるアリ・アスカラ・シーとマルパティ・ヌサンダラ・エアラインズ株式会社の取締役であるアセプ・エカ・ヌグラハ・シーと9人の国有企業の取締役によって直接証明されました。マルパティ・ヌサンダラ・エアラインズは2014年2月1日以降営業を停止していました。これは 10.72 兆ルピアに達した多数の債権者に対するマルパティエアラインズの負債によるものでした。 マルパティヌサンタラエアラインズ株式会社は1989年から1992年に全盛期を超えました。当時マルパティエアラインズはジェット機から小型プロペラ機まで様々なタイプの航空機を所有しており、合計100機でした。当時かなりの数の飛行機がいたため、マルパティエアラインズは国内の解析飛行を制御しました。リモートエリアへの近距離ルートはマルパティエアラインズによって制御できます。航空会社は経済的でないと考えられるルートに取り組んでいます。当時のマルパティのパフォーマンスはガルーダインドネシアとの相乗効果によって強化されました。マルパティエアラインズはインドネシア全土へのフライトを提供するガルーダインドネシアのフィーダーを務めました。マルパティエアラインズは全盛期にアメリカとオーストラリアへの国際便も提供します。アメリカの場合、マルパティエアラインズはビアク、ホノルル、ロサンゼルスというルートを利用しています。現在、インドネシアの航空ビジネスは急速に発展しており、人間の機動性を効率的に高めることができ、地域経済に積極的に貢献していることが証明されています。残念ながらリモートエリアへの国内便の実施が最適ではなかったため、遠隔地や離島へのアクセスは依然として制限されています。マルパティヌサンタラエアラインズの復帰により、もちろん遠隔地や離島へのアクセスがますます開かれています。マルパティの再運営はインドネシアのすべての地域で接続性を構築するインドネシア政府の努力を支援します。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1947年10月17日にインドネシア国軍の空軍の特殊部隊の設立日のことから始めます。1947年10月17日にジョージャカルタのマグワ空港から飛ぶダコタ輸送機がカリマンタンの空を横切りました。ダコタ航空機はこたわりに上空で最高のインドネシア空軍の13人を配備しました。彼らの使命は地域とセクター間の無線ラジオを開き、次の飛び込みに備えてドロップゾーンを準備し、カリマンタンの戦闘号を助け、カリマンタンがインドネシア共和国の一部であるという世界の目を開くことです。その後、10月17日は空軍の特殊部隊の記念日として指定されました。次は1973年10月17日のアラブの石油禁輸についてお伝えします。1973年10月17日に主にアラブ小国で構成される石油輸出機構または OPEC がアメリカ、イギリスおよびイスラエルに石油を販売する他の国々への石油禁輸を開始しました。禁輸措置が実施されたのは同じ年の10月6日に始まったイスラエルとシリアとエジプトの戦争で、アメリカとイギリスがイスラエル側に大規模な軍事援助を提供すると考えられたためです。その結果、石油価格は高騰し、欧州小国とアメリカ小国は石油ショック期間として知られる金融装置のために大きな困難を抱えていました。1974年3月にアメリカのヘンリー・キッシンガー外務大臣がイスラエルとシリアの間の停戦協定の交渉に成功した後、 禁輸措置は撤回されました。最後は10月17日に世界貧困撲滅デイの記念日についてです。この記念日は1992年に国連によって承認されました。この記念日は1987年にフランスのパリで初めて開催されました。当時10万人がトロカデロの人権と自由の広場に集まり、飢餓、貧困、暴力、教員の犠牲者を称えました。彼らは貧困は人権に対する暴力であると主張しています。その後国連総会は10月17日を世界貧困撲滅の日として宣言されました。また世界のコミュニティは様々なイベントで記念式典を祝いました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はギギのジャンジーでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は環境の質を改善するためのインドネシア政府の是正措置についてお伝えします。 ASEAN レベルでの環境問題に取り組むための会議におけるインドネシアの積極的な役割は、カンボジアのシアムリープのソフィテル・アンコル・フォキートラで第15回 ASEAN 環境大臣会議で、環境林業省の研究開発と革新局のアグス・ジュスティアント局長によって代表されるシティ・ヌルバヤ環境林業大臣の声明から見ることができます。アグス・ジュリアント局長は環境林業大臣の声明、 ASEAN 地域の環境問題の重要性、 ASEAN 地域の環境問題を予測するための共同戦略的手段の必要性を伝えました。公式声明には、インドネシアの環境の質を改善するために、インドネシア政府が環境森林省を通じて講じた是正措置も記載されています。10月7日から11日まで開催される第15回 ASEAN 環境大臣会議は、 ASEAN 地域のさまざまな環境問題を、既存の環境問題を予測するための地域協力について議論しました。この会議には、気候変動、環境に優しい都市開発、生物多様性の保全、きれいな泥炭および海洋環境、若者向けの環境教育、水質源の管理、化学廃棄物と有害廃棄物の管理、国境を越えたヘイズ汚染の管理、環境に優しい学校が含まれます。第15回 ASEAN 環境大臣会議で議論された3つの重要な問題は、2019年12月チリの国連気候変動条約の枠組みの締約国会議で提示される気候変動に関する ASEAN 加盟国の共同声明の決定、環境に関する ASEAN 戦略計画の草案、ミャンマー、タイ、ベトナムに ASEAN 文化遺産公園として5つの国立公園を設立でした。第15回 ASEAN 環境大臣会議は、カンボジアのソフィテルホテルの主な法廷で、カンボジアの副首相兼経済財務大臣であるアッカ・プンディッ・サフィアカ・アウン・ポンモニロス氏によって開かれました。その後、アンコールワットの観光地域で祝住イベントを行われました。第15回 ASEAN 環境大臣会議は、また環境分野における ASEAN ワーキンググループの作業の結果の評価を行い、 ASEAN 地域の環境問題を予測するための関連する環境分野における他の活動を提案されました。議題によると、2021年に第16回 ASEAN 環境大臣会議はインドネシアで開催される予定です。インドネシアは今後2年間で環境問題が改善し、 ASEAN 加盟国は環境分野の問題を予測することにもっと集中できることを望んでいます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。 ャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はハルマヘラのハヤランクでした。インドネシアより世界をお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
フォイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回は北丸空のカハトラ滝についてご紹介します。北丸空州の西ハルマヘラ県のロルダ地区のカハトラ島にあるカハトラ滝は海に突き出ているという意味を持っています。カハトラ滝に行くにはジャイロロ港からスピードボートを借りる必要があり、約3時間かかりますが、大きな波がある場合は4時間ぐらいかかります。旅行はかなり疲れますが、ハルマヘラと西部の景色はとても美しく、疲れを癒すことが保証されています。ボートでの旅行中は美しいビーチの景色を楽しめます。カハトラ滝に到着すると、島を囲む高く険しい崖にきっと脅かれることでしょう。険しい崖の後ろに美しいカハトラ滝があります。ユニークな点として、カハトラ滝は川に由来するものではなく、流域に集まれた水のプールに由来します。水は雨水から集まれた地下水浸透道場に浸透したロウの雫および腐食から来ます。季節を知らずにこの滝も一年中流れています。しかし夏の間、もちろん水の放水は少なくなり、通常は岩の真ん中でのみ流れます。雨季とは対照的に水はより早く流れます。険しい岩から流れる滝は海にまっすぐ行きます。このため訪問者は滝に着いた時に水の中に直接入らないようにしてください。訪問者は単にボートから滝の美しさを楽しみます。しかしまだ水の中に入ろうとするなら、海水の深さが4メートルに達するので、訪問者はブイを使わなければなりません。滝に入ることができる訪問者は泳ぐことができなければなりません。マルクにいる場合は西ハルマヘラにも足を運んでください。ここでは美しい景色を楽しみながら、ピサンゴレン、ムドベベなどのこの地域特有の食べ物や飲み物を味わうこともできます。それに加えてロロダではダイビングもできます。あなたの休暇が非常に思い出深いものになることを保証します。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
aku bilang suka. Engkau tersipu malu. Lalu aku bilang sayang. Wajahmu merah merona. Lalu harus bagaimana lagi darah cara untuk mendapatkan dirimu. Oh, oh, katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan kau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh, aku bilang cinta. Wajahmu tertunduk ragu. Lalu aku bilang sungguh-sungguh sayang. Lagi-lagi kau membisu. Lalu harus bagaimana lagi cara untuk mendapatkan dirimu. Oh, oh, katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan kau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Saja bila benar-benar cinta. Jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はハルフェイマレイホロのカタカンサジャでした。インドネシアより世界をお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
フォイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今回はメダンの学生館の革新的な健康ドリンクがマレーシアで賞を受賞したことについてです。 誇りのある報告はインドネシアの子どもたちから来ました。北スマトラのメダンにある3つの大学の学生グループはマレーシアの世界発明コンテストと展示会で2つのカテゴリーで賞を受賞しました。5人で構成され、ルマインターネットコミュニティに参加した学生はソイフェラという名前の健康ドリンク製品の革新に成功しました。この5人の学生は北スマトラ大学のアフラファジャリ、北スマトライスラム国立大学のヌルリナ・マハラニとユリット・アウディナ、メダン国立大学のラフィカ・ウタミとファニー・ファシリでした。ノルリナ・マハラニはソイフェラは原料の一つであるモロコシメからの栄養と栄養強化粉末の一種であると説明しました。このソイフェラの利点は非常に多く、ソルガムはインドネシアの地元産品であり多くの人が使用したことではありませんが、ソルガムには高炭水化物とカルシウムも含まれます。またソイフェラは植物ベースの動物用ミルクの代替品としても有用であり、毎日の栄養ニーズを満たし低脂肪で抗酸化剤としても有用です。ノルリナによると、彼女と彼女の友達は革新的な健康ドリンク製品を作成するのに1ヶ月を要しました。彼女の研究はまだシンプルです。彼らは内容を約1ヶ月間テストし、この製品の研究を続ける予定です。彼はまた製造された製品が誠にテストされ、後で多くの人々が楽しめるように食品業界の準備家と研究機関にさらなるテストを実施する予定です。マレーシアで開催された世界の発明コンテストと展示会でルマインターネットコミュニティのメンバーである5人がゴールドメダルとマレーシア若い研究者組織のカテゴリーを受賞しました。競技会ではインドネシア、マレーシア、イギリス、ベトナム、タイ、トルコ、韓国など様々な国からの他の参加者と競争しなければなりません。審査員もこれらの国から来ました。全体の参加者数は251人に達しました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。 リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はフマニアのジリタでした。インドネシアより世界を届けしているVoice of Indonesiaです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は1970年代に才能あるクロンチョン作曲家で、クロンチョン音楽歌手であるブディマン・ベジェによって作曲されたタルクナンというクロンチョン曲音楽をご紹介します。この曲は愛する人と一緒にいるとき、過去の思い出について語っています。すべてが美しく見えます。しかし今はその愛がなくなっています。恋人が行ってしまったので、心が心配することになりました。タルクナンという曲もマミック・マルスディを含むいくつかのインドネシア女性クロンチョン歌手によって歌っていました。それでは皆さん、最後はマミック・マルスディが歌ったタルクナンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Kasih mesra senyum simpul kekasihku, di waktu dulu menyinarkan cahaya di hati. Kuasa melepaskan.
Voice of Indonesia.
の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。